対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
アラフォー実体験グラフィティ、絶対に負けられないポッドキャスト。この番組は人生における遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティのお二人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。どうも
どうも、さよこさん、
パンダさん、
はい、
元気
元気ですよ。
とかすごいところに連れてこられました
よ、ここなんか防音設備が非常に、ね、甚だしい感じのとこですけど、
すごいところに来ました
ね。
また
来ましたね。今日は
暮れに
暮れに12月の暮れにね
、はい、皆さん聞いてるのは1月かもしれません。
そうですね、はいはい、収録してるのは年末ということ。
ど年末じゃないですか。
ど年末のど寒い日で
本当ですよ、
はい
はい、どうしました今日は。
今日ですね、うん、白井さんと一緒にラジオを撮っていこうじゃないかという。
ああ、来ていただける、
来ていただけるんですよ。
前いつでした？5月？
あれ5月のゴールデンウィーク
でしたね。池田のね、
そうです、
公園で撮りましたよ。
しがないもんです
遊んでる子供がいる中でね、
キャッキャ
言ってるところで。今日はでもちょっとまだ違うところで。
そうですね、あの時は、ね、はい、野球やってる少年たちに引っ張られるのが同じな
ほんまやね、
うん、あの、はい、気にしてましたけど、はい、今日はね、はい、そういったボールが飛んでくる心配もなく
ない、はい、屋内ですね。
屋内のスタジオで。
いや、スタジオ？
スタジオですよ。
スタジオ？
スタジオですよ。
本当？
うん。
マジか。
できております。
スタジオワンダーで。
スタジオワンダーでやりますので。はい。
あらあらあら。
早速ですね、紹介をしていきたいと思うんですけども、
あ、そう。
我々の絶負けのエンディングの方をですね、オリジナル曲で、いつまでも。
はい。
はい、こちらをですね、あの、ご提供していただいております、
はい、
バッシュラインさんの方をご紹介させていただきたいと思います。バッシュラインさんの東久保明さんと阿国翔平さんの2人の、ユニットになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おー、ありがとうございます。ようこそおいでいただきまして。
しがなくない、しがなくないスタジオワンダ
ー。ほんまですよ、
あったかい、あったかい。
気温は26度に設定されてます
。
じゃあじゃあ、やや暑いぐらい、
ちょっと
暑いぐらいですけど、はい、
ちょっと私は末端の冷え性。
ちょうどいい、
ちょうどいい、
いいじゃないですか。ちょうどいいです。
ふわふわのね、はい、おうち感漂う、あの
親戚が来た時の
スリッパがね、スリッパがもうおうち感がすごい
ですよ。裸でこれにまとわりつきたいですねこれこのファンの感じ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に来ていただいて、
はい、で、はい、今一度バッシュラインさんの、はい、このバンド名の由来をちょっとご紹介をさせてもらいたいと思います。はい、バッシュラインとは、はい、宮古島の方言で忘れられないという意味を持っている。
忘れられない、
うん、忘れられない、
はい、
彼ら2人の音楽で考えているもう一つの意味というのは、はい、ライブを見てくれた人が忘れられないくらい楽しい時間を過ごしてほしいと、こういう願いを込めてこのバンド名をつけたと、ユニット名をつけたというとこでございます。いい名前ですよ。
ガチガチさん
自分で言う
で、今一度ご紹介お名前からしておきますと、東久保明さん、
はい、
で昭和62年生まれの兵庫県出身、はい、担当はギターをされております。
そうです。
はい、でもう一人が阿国翔平さん、
はい、
平成2年生まれの、両親が宮古島出身ということで、お生まれは大阪府出身ということ。
大阪ですね。
はい、ということですね。で、楽器の方は三振ギター、ブルースハープ、太鼓、指笛、バンジョー、ウクレレ、何でもござる。
何でもござる。
何でもござ
る。全部できる。あのね、バンジョーはね、わかんない。
バンジョーはね、わかんない。できへんのかい。
できへんのかい。バンジョーはね、わかんない。
はい。
あの、バンジョーっていうことに関しては、見た目しか知らない。
すみません、ちょっと私の方が盛りすぎ
ました。持ったね、だいぶ。
見た目知ってるだけでクリア。
簡 ントリーミュージックやりそうな顔をしている
どうなんでカントリー顔なんです
か。カントリー顔ありがとうございます。田舎顔
いやいやそんなお二人が、
はい、
はいはいはい、今日はゲストということ
ですね。
はいはい、今日はじゃあコーナーをじゃあやるんですね。
そうなんですよ、はい、今日のコーナーっていうのはですね、ハイサイ沖縄万歳、
お
およく
帰ってきたバッシライ、
帰ってきた
帰ってきたバッシライ、はい、うまく言えないこの思い、歌に乗ってあなたに届けのコーナーでーす。
指笛担当じゃない人がいる。ギターだ、ギターの何このサブタイトル、
ね、マルチな才能発揮されるいいでしょこのサブタイトル。
いいすごい、いや初めてです、ね、サブタイトルついたの
を、ね、つけるとしてですかね、某小田和正さんを彷彿させる
今日はもうハイサイ沖縄万歳ということなので、
スペシャルやからね、
スペシャルということなので、バッシラインさんと一緒にコーナーを始めていきたいと思います。
はい、よろしく
お願いいたします。はい、ということで、ハイサイ沖縄万歳ということでですね、お今日はバッシラインさんと一緒にコーナーを進めていきたいと思っております。
は
い、
よ
っ
よ
っ、やったね、やったねですよ。もう半年前に池田の公園でね、
しがない公園
で、ね、しがない公園でお話をさせてもらって、ちょうど我々もよくラジオも続けましたね、このね
いやいや素晴らしいね、
いやちょうど1年経ちまして、
素晴らしい、
ね、いえいえ、ということで沖縄のコーナーでございますので、あきらくんも過去にですね、はい、沖縄の那覇のお住まいだったと。
そうなんですよ、
何年ぐらいお住まいだったんですか。
4年ぐらいですかね。
結構いらっしゃると4年も、
うん、そうなんですよ。
ああ、はい、長い、
次に長くて
長いですよ、
私はそのあきら君と知り合ったきっかけが、沖縄の那覇の松山のライブ居酒屋で島唄やーにんちゅというお店がありまして、そちらの与座高賢さん、
そうなんですよね、
はい、もう、うん、とあのちょっと仲良くさせていただいたというか、大阪なんか来た時にサポートでされたという、
なるほどね、
はい、はい、でまあ多くの人がですよ、はい、那覇に住みたいと、沖縄に住みたいと思ってる人いっぱいいると思うんですよ、
確かに、
実際、まあ、私もそう思ってるんですけど、なかなか現実ね、そこに行動に移すことができない方も見えますから、住んでみて、まあ、いろんな気候、文化、人のつながりなど、はい、実際に住んでみていかがだったかなと思いまして、ちょっと気をしたいというのと、最近の近況も含めてお話をいただければなというふうに思います。
はい、あ、じゃあ喋っていいですか。
どうも喋ってください
。いや、ありがとうございます、はい、なんかね、贅沢な僕4年ぐらい沖縄に住んでたんですけど、あの4もそんなに大してあれですけど、若かったんで、うん、とりあえずノリで住みまして、
ノリで、
そうそう、いや最初ね、あのきっかけがとりあえず沖縄に旅行行ったんですよ、うん、旅行行った時に、まあ、与座高賢の、あ、いや、もともと与座高賢の知り合いの人と僕知り合いやって、うん、で一回あの与座高賢と会わしたるわ、はい、沖縄ですごいやつおるからって言って、はい、で僕ギターだけちょっとじゃあ持っていくわっていう感じで、ほんまノリでですよね、うんうん、ほんま遊びに行くみたいな近所に、うん、ほんで行って、で与座高賢と会わせてもらいました。じゃあとりあえずなんか行くとやってみようよみたいな、
おー
なんかミュージシャンとか、
そうそう、すごいですね、
そうそう、沖縄の人もあミュージシャンねと思って、ほんで生三振と、僕はあのアコースティックギターであの日本で、ね、はい、やらせてもらったら、シマンチュの宝ですよ。
あー、いいですね、はい、
初めての曲シマンチュの宝、はい、もう合わせた瞬間も握手しました、
ね、すごい、
これはやばい、
これはやばい、
ね、僕まだその時点で住むことは決めてないですよ、
はい、
そうだけど、あの国際通りで与座高賢よくライブをしてるんですけど、はい、その当日だったんですよ、うん、でちょっとこの後さ時間あるとか言われて、うん、いやあるけどみたいな、あの一緒にライブ出ようよ、
そんなことに、
その日に、
その日ですよ、
すごい、
多分ワンダーさん知ってはると思うけど、
はい、
あいつそういうやつじゃないですか。
あ、そう
です。そういうステージの上でもむしゃぶりが多いんです
よ、ね。わかります、わかります。
まあ、そういう人なんですけど、
はい、
はい、そうそう、そんなこんなで、はい、2週間後にはもう物件を探して再び沖縄へ。
素晴らしい。
すごいです。行動力が。
すごいです、ね。いや、本当にあの、今考えてもアホやなって思
います。いや、でもそんなことなかなかできることじゃないですからね。いいきっかけが。
そう、4年ぐらい住ましてもらってですね、実際、まあ、那覇に僕住んでたんですけど、うん、あの、ユイレール、あの、モノレールが1個ユイ 唯一沖縄に電車があるんですけど、それの古島駅っていうところに住んでたんですけど、うん、ご存知ですかね、
古島駅。ああ、ちょっとわからない。
どういう字ですか。
ここは普通の古い島なんですけど、そこってあの国際通りから割と近くて、
はいはいはい、
だからそのまあ貢献と演奏するにもすごいいい場所だったしっていうので古島駅に住んだんですね。で、塩害とかね、
塩害しようね。塩害もうエアコンの室外機とか大変なことになって、真っ青になってるからね。何度塗ってるかわからないよね。
本当にあの沖縄でベンツは買うなって言われてて、
え？
いや本当にあの塩害でね、あの潰れちゃうんです。で、
す
ごいね。そうですね、まあ、そんな沖縄で塩にまみれながら4年ぐらい住んでて、
それでも4年その時はじゃ、お仕事とかなかったんです。こっちでなんかやってたこと全部やめていった。
あ、そうです。
すごいね。
いや、あの、もともと僕でもその関西出身ですけど、その東京にまずいたんですよ、うん、でその東京時代ってまず全然今バッシュラインとはまた別のユニットをやってて、
あ、音楽はもうその時から
やったんですけど、はい、一応音楽でこう、ね、デビュー、
はいはい、
やなんやら言うので東京に上京したわけですけど、
はいはい、
まあ、よくあるパターンでこう、ね、あんまりこう4年ぐらい経ってみたけどもあんまりこう大した話もならず、どうしようかなっていう時にちょうどそのこういう与座貢献の、ね、こういう出会いもあって、
はい、
そう結構ね揺れてたんですよ。
わかるわかる。
そうそう、本当まあ24歳ぐらいだった
から
、ちょうど揺れてたぐらいの時に、じゃあ沖縄のね、あの、まあ、知り合いもおるし行ってみようということで行ったら、そういう当日まさかライブをする
っていうのがあって、
すごいな、
まあ、そんなすごいわ。コウケンさん無茶ぶりも
大手その日でライブはね、なかなかない。
会って5分で裸の関係みたいな。
いやいや、
それ風俗や
ありがとうございます、はい。はい、そんな感じです。
はい。今日大阪の方に来ていただくときに、
はい。
まあちょっと、
いや話ちょっと一個だけいいですか。
どうぞ。
あの、いや僕今ちょっとね、あの
どうした
の。あの今また関西じゃなくてちょっとあの名古屋に住んでるんですけど。
あ、そうなん
ですか。仕事で。
ええー。
で今日だから名古屋からやってきたんですけど、はい、名古屋と大阪って近鉄じゃないですか。うんうんうん、で僕今日、12月30日の、この日に向けて1ヶ月前からね、金券ショップで、
うん、
1700円ぐらいで近鉄に乗れる株主優待券をゲットして
るんですよ。なるほど。
安いじゃないですか。
安い安い。
1700円で大阪まで来れるんで、
めっちゃ安い。
普通にまあ朝ここに昼に間に合うにはもう7時ぐらいに乗っとかないとダメです
よ。あ、そうですね。
だからもう結構バタバタしながら、で改札を通して、ほんで、伊勢中川とか越えてこうねいろいろこう来たんですけど、なんか途中ぐらいであれ切符ないやんってなったんですよ。
そう、ほんまに。
いやほんまに。で結構しかもそのなんで気づいたかって、あの車掌さんがこういつも通り過ぎるじゃないですか、切符の確認に。なんか普段用ないから別にそんなの無視してるんですけど、あの切符をお持ちでない方いますかとか言われてて、なんかこうピンってきて、でこう
確認して
るとか、いやみたいな、どうしようどうしようってなってったら、でもしゃあないじゃないですか。でもとりあえずあのツイッターでつぶやきますよね。
とりあえずつぶやく。
そう、とりあえずうわなくしてんけど、うわマジどうしようみたいな。つぶやい
ておるけどそういう人。
そうそう。どうしようもないじゃないですか。
はい、
で今度は Google 先生に
あの、はい、切符の場所みたいな。
切符なくしたって売ってみたら、やっぱいるんですよね。切符をなくした人今まで。
なるほど。
で、あの一番いいパターンはその平謝りして、あのそのまま通してもらうパターンで、次あの B パターンはどうたらっていうのいろいろ書いてたんですけど、でもあ、でもこれないしな、ほんまどうしようと思って、
めっちゃ困ってるじゃないです
か。そう、めっちゃ
困ってるめっちゃ困ってるじゃないですか。魚
しかもギター背負ってもね、見たら分かるんですけど、すごいあのなんかでっかいジャダウンジャケットで、ね、もう変態じゃないですか。
ごそごそごそごそ、いや
ないなないな、
その大荷物のやつがずっとこんな
ご
そ
ご
そして、何してんの
朝から金鉄で。
そうそうそう。結局鶴橋着いた時に、
わー結構来ましたね、
しゃあないじゃないですか、もうこう来る気満々やったんで、ほんで着いたからとりあえず、すいません切符なくしたんですってめっちゃ
下から言ったんですか、
入れてみたら、
うん、
どっから乗られたんですか、
うん、
まあ来るじゃないですか、
うん、まあ、
そうそれはどっから乗られたんですか、うわこれ絶対払わなあかんやつやな、うん、と思ったら、なんかやったんです、今日だけですよ。
おお、
そうなんすよ、なんと
なんと、
なんと、駅員さんの名前見とくよ。
いや、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。
めっちゃかっこよくて、このね、忙しい年末でこの大荷物のやつを見て、多分、まあ、きっと今日ライブでもなんかするんかな。じゃあ、今日だけやで。
よな。
なんか言うてくれ。
うちの親父も同じことがあった。
マジですか。
うちの親父も、あの、私がちょっとあの飯2階にいてね、おいワンダ飯だぞ、はいはい、言われても僕あのルパン三世に行った、まあ、それで没頭してたらパッと開けて味噌汁冷めるぞってこうパシッと閉めて
ならへんな話せたし、うん、こんな得なことない
よ。かった
、いい
話だ、いい話だ、結果いい話。いや、よかった、もう聞いていただいてありがとうございます。
いや、素晴らしい。
そんなことがありまして、ありがとうございます。
よかったですね、
本当よかった、本当よかった。
これ
そうなんです、後でお土産渡します。
ありがとうございます。
はい、はい、ということで次、翔平くんの、
はいはい、
お話を聞いていこうと思ってるんですけども、翔平くんはあの宮古島の出身のご両親。はい、の2世ということでございまして、はい、まあ、ちょっと話をしていく前に宮古島について少しちょっとあの情報を出していこうと思っております。
はい、はい、
で宮古島だけだと、ちょっと分かりづらいところがあるので、うん、石垣島を引き合いに出してお話をしていきたいと思います。
石垣島と宮古島、はい、近いんですか。隣、
隣は隣ですけれども距離はだいぶ
その隣の100キロ、隣感が違う、
隣感が隣感が全然違う、
違うな。
100
キ
ロと家と家が
やる。そうそうそう、そうそう、そんな感じです。
あ、
なるほどね。
はい、はい、で那覇より南にある島々を先島というふうに
先島諸島、
はい、呼びますね。はい、宮古島を主な島としている宮古諸島と、うん、でさらに南にある石垣島を主な島とする八重山諸島、
聞いたことあるね。
こういう、はい、先島諸島と呼ばれる島々がございまして、はいはい、で飛行機から上からブーンとこう見ていきますと宮古島は平坦な土地なんですよ。で石垣島はゴツゴツと山がある起伏の激しい島。
あ、そうなんです
か。はい、で宮古島は琉球石灰岩でできた低い島、石垣島は古い地層のある高い島だということで、
そうだ、
同じ沖縄の南の島でもですね、例えば宮古島にはハブがいない、
あ、ハブいない
と言われてます。
そう言われていたんですが、
あれ、
え、今年やったの、あれ、
え、
発見されるというニュース、
粟国島でも発見されるというニュースがありました。
そうなんだ、
うん、
はい、
で
まあ、石垣島にはいるというようなことで、
まあ、基本的にはまあいない。
そうなんです、はい、これ島で不思議なんですけど、沖縄のこの離島ってこう一つ飛び越えて、うん、ハブがいる、ハブがいない、ハブがいる、ハブがいないとかっていうような、
聞いたことある、
ね、それ、そういうオセロ方式、
はい、ハブが住めるかどうか分かんないですよ。
ハブオセロ、
ハブオセロ、
そうで、あのひっくり返って
、あの、あの、いないとかいる角、角に入っちゃう、
角に入っちゃう。
そんなことある、
ちょっと飛び込む感じ、
はい、
20
というようなこともありまして、はい、宮古島の牛だとか、うん、石垣島の牛はですね、はい、こちらの大和の方に来ると神戸や松坂で飼育されている神戸牛や松坂牛の、
名前が変わる、
そうなんですよ。
あ、そうな
の、牛がね、成人すると、もともとの牛の種としては、石垣牛や宮古牛がルーツになる。はい、ということで、まあ、こんなところが簡単でございますけども、はい、基本情報なんですが、はい、翔平くん、
はい、
両親のご実家に帰られることもたくさん小さい頃からあったと思いますけども、はい、宮古島に行った時の懐かしい思い出話や、
はい、
ちょっとハードル上げますけど面白い小話なんか
もそんなもそん
な、すごい、
すごいね、
振り
方が、振りがもう
振り方が雑やな。
すごいね、
芸人さん。
まあね、あの上げてもらったら僕はあのハードルくぐっていくタイプで、大丈夫かと思う。思い出話ですか。
聞きたい。
あの、ね、やっぱりね、海がね、それは近いってのもあって、 かこう釣りに連れて行ってもらうんですね、
はいはい、
でもその崖の上とかそういう危ないところでの釣りというのはちっちゃい時は、ね、あのできないので、潮が引いた後に、はい、その溶岩が固まってこうゴツゴツした岩がこうたくさんあるんですけど、そのこう潮だまりみたいなのができるんですよね、うん、
あ
そこで本当に 2-30cm くらいのこう綺麗な色の魚がこう、ね、ヨヨヨってこういるんですけど、うん、
めっちゃでかったですよね結構います
ね。それをこうでもあの選びながらこう、ね、はい、お魚を釣るという
、すごい、
すごい見えるんですよ、もう透明、
すげー、
餌とかに使うのは、うん、次前の日か前の日に、うん、あのおじいと一緒にこう夜、うん、家を出て行って、うん、浜に出かけて行って、うん、大量に取ってくるヤドカリ、
ヤドカリ、
ヤドカリ、餌、ヤドカリちゃんがねたくさん、釣れちゃう、お魚が
残酷
かわいいのに
それをね、こうあの殻をパキッてやってこう
剥いてね、
つけて、ちっちゃい魚をこう、僕らがこうね、あの潮だまりでこうちまちま釣ってる時にこう、うちのおじいはこう投げ網って言うんですか、うん、持って行って魚をこう一網打尽にして帰ってくる、
うん、すごいよね、すげえ漁師じゃん、わっさわさ
にバシャーってこういって、それをこう、
半分
こういっていうのをね、結構行ったら大体そんな感じのことを毎回してるんですね。
そう
ね、
ね、
あ
の、そうです
ね、やっぱ美味しい、
いや、美味しい、そう、いや、美味しい、そうです、そらもう息が違います
ね、いやいや、ヤシガニ、
ヤシガニに
行ったりしましたし、
ヤシガニ、あのめっちゃでかいやつでしょ、なんかハサミがこう強烈なやつじゃない、
でかくてあの殻もごついんで、ね、ペンチとかでこう割っていくんですよ、
そうなんや、
もうあの普通の中のカニ用のやつとかって切れないんですよ、でもね、あのしっかりこう身が詰まって美味しい、
一緒に食べてみたいね、
そう、すごい、すごい見た目しているけど美味しい、
美味しい、美味しいんだ、
小話、
小話ね。沖縄とか宮古島だけじゃもしかしたらないのかもしれないんですけど、僕が行ったその宮古島の大衆食堂みたいな、
ほうほうほう、
観光客の人が作ってもらったご飯に髪の毛が入って
み
た
いな、はいはい、
別に島の人はそんなこと言わないん
ですよ、そうですね、
あの、すいません、ちょっと髪の毛が入ってたんですけどみたいな感じのことを言ってる方がいらっしゃったんですが、うん、その、ね、食堂のお母さんが、うん、大丈夫、昨日シャンプーしたから昨日、
確かに、
昨日、
確かにシャンプーしたら大丈夫、
なるほど、ね、
絶対メリット使ってるし、
ミスもいらないですね、
そういう状況に、ね、遭遇、はい、まあ、それもなんかこう島の、
いやでもあったかいですね、あ、まあそんなんでももうね全然 OK みたい
な、なんか結構その、ね、あの強烈な場面に遭遇しちゃいましたけど、うん、島感をなかなかちょっと味わえた瞬間やった
ら、いやいいですね、いいですね、
い
いですね、
いい話、そのあの泣いちゃうクレーマーは結局それで、
もうあの取って食べるしかないあ、そうか、昨日シャンプーして
るじゃあいいや、じゃあいいや、じゃあいいや、
やるしかないですから
ね、
そこで申し訳ございませんとかならないのがこ
う素敵ですね、そうですね、素敵ですね、
メリットでじゃ
あね、なるほど、
いやー、い
やいや、ありがとうございます、素晴らしい、
素晴らしい、
いやー、でもいいですね、島はね、なんかやっぱ浮かびますね、その
中
ね、海とね、その魚のその状況がよくわかります、
わかります、
いやー、いいですね、行ってみたい、
はい、
ね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ということで西郷さん、我々のエンディング曲、うん、
はい、
バシレンさん、いつまでもということなんですけども、うんうん、いつもちょっと耳から聞こえてくる音ですので、
はい、
なかなか歌詞についてですね、
あー、そうね、
はい、本人に、
はいはいはい、
紐解いてご解説をいただければと、
あー、そうですね、
いうふうに思います、
あー、一回聞いてみようと思ってたんですよね、はい、僕ね、
そうなんですね、
そうそうそう、だからそのこう CD で聞くんですけど、やっぱりいろんなこの思いとか歌詞に載ってるね、どういう感じなのかなっていうのをちょっと一度生で聞いてみたいなと、
嬉しいね、思い
まし
て
ね、ありがたいですよね、
そんなね、
そうそうそうそうそう、そうそう、僕ね、歌詞で気になったのがいくつかなんかあってね、はい、赤い瓦の飛行場っていうの最初出てくるじゃないですか、はい、これってね、どういう景色、その本州の人から見たらそういうのって、うん、飛行場に赤い瓦っていうのはなかなかこうイメージがないわけですけど、
はい、
この辺どうなのかなって、那覇空港とかどうか分かりませんけど、宮古空港 宮古島の空港はね、
はい、
昔から使ってます。赤ガールっていうのは沖縄の、多分皆さんが思い描くような沖縄の民家の瓦なんですよ、
はいはいはい、
屋根が空港の屋根が、はいはい、それをこう飛行機で飛んでくるわけじゃないですか、
はい、
見えるんですね、
そうですね、上から見える、ああそうなんです、
その景色のことをこの歌詞の頭に赤い瓦の飛行場っていうところに当てはめて、
はいはい、なるほど、なるほどね、
それと一緒にやっぱり、ね、続きで揺れる霧の葉っていうのがあるんですけど、はい、これもう周りはもう基本的に畑ばっかりなので、
はい、
もうその景色のセットで、ね、あ島に来たんだなってい
う
ところをこう投げかけとして、あの飛行場と君の葉っていうのを入れているっていう、
じゃあこれだから宮古島の要は景色なんですね、
そうですね、
ああ素敵、いいじゃないですか、
そうですね、
これそもそもこの詩は、翔平さん、
僕が、はい、
あ作詞、
はい、
あそうなんですか、
作詞作曲は羽鳥翔
平、ああそうなんですか、なるほど、優しい笑顔が手を招く、手を招く、で潮風に包まれる渡る波しぶきの向こう浮かんだ伊良部の島姿、姿のバッシュライン、姿のバッシュラインっていうのはそのさっき言ったバッシュラインの同じ意味ですよね、
そうですね、これあの潮風に包まれ渡る海って言ってるんですけど、今はねその宮古島から伊良部島に渡る橋がある、大きな橋があるんですけど、僕がちっちゃい時に見てフェリーで渡ってたんです
よ、ああそうなんですか、
フェリーなんです
よ、
でそのフェリーに乗ってで宮古島から伊良部島に向かうときに、はい、やっとあおじいとかおばあのところに来たんだなみたいな感じになったんですよね、
なるほどね、
で浮かんできた伊良部島の姿から見えると、はい、まあ、その景色が綺麗だなっていうのは今でも覚えているので、それが忘れられないということで島姿が、
なるほど、
バシライト、
あいいですね、
入っているという感じです
か、歌詞じゃないですか、
うちの相方英語と言おう
自画自賛、
僕ばっかり
喋るなるほどね、はいはいはい、やっぱりそういうこの宮古島に来たなと、来たその思い出とか行ってた思い出とかそういうようなのを歌のこの歌詞に込めて、
そうですね、
でまあちょっとこのまま掘り下げていきますけどね、空と海とが溶ける青、これ表現じゃないですか、
いいですね、空と海ね
すごいですね、そういうね、なかなかやっぱりこう溶ける青ってね、その海と空がこう一緒になってるっていうようなイメージだと思うんですけど、ね、でそれが続くと、走り回ったあの浜辺、寂しさ連れて沢田の浜に夕日が沈む頃、この沢田の浜っていうのは、
沢田の浜っていうのはね、はい、伊良部島にある、
はい、
本当にあんまりこうその観光客向けにお手入れとかされてない、そのままのこう浜があるんですけど、もうずっと遠くまで浅いですね、そこの浜が、だからあのそこでずっとこう子供の頃とかも遊ばしてもらってたりとか、してたんですけど、
はいはい、
これはもうこの曲を作るにあたってこうその沢田の浜っていうのをいろいろ見てたら、なんかこうあの夕日百選、日本の夕日百選にも入っている、
あそうなんですか、
ところみたいで、
あそれで、すごい、でまあ繋いだおじいの手の奥さん、
いやーなかなかいい表現ですよ
いやーほんとね泣けるんですよこの歌詞読んでたらね、
さすが俺ないかな
増えてる、
そっちが
増えて
る、
ちょ
あれトリオになってる
人数増えていってますどんどんどんどんこの時間でマジで最終的には4人になる
バンド、は
い、いいんかいで最後ね3番ですけど、はい、月の明かりに照らされて響く三線とクイチャーお通り島の夜、
はい、
これはどういう
クイチャーっていうのがね、宮古島にずっと昔から伝わった民謡があるんですけど、それに合わせてこう踊りがあって、でお通りっていうのはみんなでこう宴会とかをした時にお酒を回し飲みにしていくっていう文化のこと
なんです、そういうこと
怖い怖いやつですね、ぶっ倒れるまで行くやつですね、
この曲の中にこう入れてるか、なんかお通りとかってなんかこういいみたいな表現になってるところがなんかあるかもしれないんですけど、あの実際に参加するとやばいです、
地獄です、
地獄です、
えらいことになる、
えらいことになる、
禁止されてるとかってすごい
ね。ね、
なんかそんな噂を聞いたことがある。
金属箱とかなんか条例で禁止されているみたいな話を聞いたことがあるんです。
行き過ぎるから。
行き過ぎ
る。何もでもやっちゃうから。
でもあのその大体こう広いね、あの島のリビングとかね、うん、そこにこう長い机をバーって出して、うん、あの三振の音が鳴ってて、こうみんなが踊ってそのお酒を飲むっていうやつね。
いいじゃない。
それが島の夜はこうだって。いいな。島の夜の景色この。
いや浮かびますね。
ね。毎日はスペシャルです
よ。それはちょっと違う。
毎日がスペシャル。スペシャル違う。マジか。
スペシャル。で最後ね、朝日が上がり元気でいてと遠くなる姿、手を振るおばあのあの笑顔、笑顔のバッシライン。
はい。
これもいいですね。結局ね、おじいちゃんとおばあちゃんがこう出てきてね。
そうですね。
ね、その笑顔の忘れ
られない、みんなでこう、ね、騒いでお酒を飲んで、次の日の僕らのね、お酒にこう帰っていくわけなんですけど、基本的におばあはこういつも家に行って、僕たちが車でこう空港に送られてるのを後ろから見送ってくれるんです、
はいはい、
その時の早く、なんかこうね、早くもあの準備できたら早く帰りとか言うんですけど、
うん、
やっぱりね、なんかこうね、今日復旧するとか、
なんか楽しそう。
ね、
で最後の一行、これがいいですね。妻でも変わるなよこの島の景色。
はい
はい、いやー、もうすごいわ。
うちの相方英語と言うで
しょ。英語と言うでしょ。
英語と、いやいやいや、やっぱ増えてるやんね。マジですか。いや、はい、聞いてよかった。今日ちょっとね、この歌詞ね、あの、うん、やっぱ皆さんにももう一回ね、ちょっと読んでほしいなと思って。
そうですね。
だからちょっと、ね、あの、この音源を上げるときに歌詞も一緒に上げましょう。
そうです ね。
読んでもらった方がやっぱりいいんで。
そうですね。
はい。はい、そのようにやりましょう。
はい。
はい。ということです。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、ということで、今日、おいおいおいおい、バシラインさんの2人にですね、はいはい、またまた生演奏をしていただけるということで。
よっ。
よっ。
はい。ありがとうございます。ありがとうございます。もう乗っていただきまして。
ああ、本当に。まあ、だからスタジオに来たわけでね。
そうなんです
よ。そうですね。
なんかもう、ね、いやいやいや、本当に。私がね、
はい、
バッシュラインさんの、うん、まあ、数ある曲の中で、
はい、
一番大好きな曲がありまして、
はい、うん、
まあ、当然これ皆さんご存知の朝ドヤユンタなんですけれども、
朝ドヤユンタ、
はい、はい、これバッシュラインさんバージョンということで、 お二人がアコースティックギターを奏でながら、
はい、
通常であれば三振が入ってくるところなんですけども、
う
ん、
そうですね、
アコギで、アレンジをした朝ドヤユンタをですね、皆さんにぜひ聴いていただきたいと、
ギターバージョン、
はい、思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
はい、
はい、
はい、では、まあ、スタジオのバッシュラインバージョンをお届け
しますね。あ、かっこいい。
では、行きましょう。
はい。
悟るならいざよいずおきよ
さあゆいゆい
二人で気兼ねもやれほに水いらずまた針のつだらかのうしゃまよさあ染めてあげましょう本日の塗装でさあゆいゆいかけておくれよ情けのたすきまた
変な緊張感が
変な気合せ書いたもんいや
すごい贅沢ですねこんな近くで
いやもうそれぞれのギターの音、はい、ハーモニーが本当に響いてて、
ね、
本当に聴いてる我々もなんかもう聴き入っちゃいましたよね
聴き入っちゃ
い
ましたありがとうございます本当に
いや手汗がすごい ねライブだったらあのさあゆうゆうってみんなに言ってもらうところを、はい二人に言ってもらおうかなってめっちゃ悩んでたんですけど数がいやいやいや寂しくないから
素敵でしたね
いやすごかった
ありがとうございます
ありがとうございます
こちらこそ
ありがとうございました皆さん楽しんでいただけましたでしょうかっていうことですね
本当に、
はい、ぜひぜひまたバシラインさん、はい、応援をしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、ということでバッシュラインさんの生演奏のコーナーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ジャカジャカジャカジャカちょっとライブ。
はい。
はいはい。
いやー素敵な
ライブで
ライブをしていただきまして。でいろんな楽しいお話もしていただきました。
長々と、ね、
すみませんありがとうございます。どうでした収録を終えた
楽しかったですよ。
楽しかったですね。
もうねその楽しかったのもそうですけど、うん、ずっと喋りたくて仕方がなかった楽器への熱い思い。
ああ良かった。いやいやいや。
あの僕たちの曲の歌詞をもっとこう深く知ってもらえる機会をくださったのは嬉しかったですね。ねありがとうございます。
いやいやとんでもございません。
みんな親からしたら最高
だね。泣いて喜ぶところ。泣いてないです
よ。
泣か
ない。い
やこちらこそ。こちらこそね。
本当に。はい、言って、
そうですね、
時間も。
そうですよ。
何時間拘束すんねん
って話ですよ、
本当に。
ほんまですよ。
変な話も、ぜひまたすぐ呼んでください。
いや、ありがとうございます。もう定期的に。
はい。
ということで、バッシュラインさん、2019年もいろいろとライブスケジュールがあるようなので、ここでご紹介をしていただければと。
いいですか、すいません、ありがとうございます。
は
い、
それではですね、1月は、19。
うん
土曜日ですね、
はい、土曜日ですよね、
重曹の沖縄居酒屋に
重曹の
関数じゃん関数じゃん、
はい
はいねはいライブをさせていただきます、
はい、
でそして次の日
そう、
はい
20日、
はい、
日曜日はいつもお世話になっております、はい、ナンバーのおぼらだれんさん
はい、
ねはい、また、ライブをさせていただきますので、はい、ぜひぜひね、お誘い合わせの上遊びに来ていただけたらなと思います、
はい
はい、
いやー楽しみです、
ね、その開始時間、
はいはい、
そうですね料金とかその詳細のところについてはホームページで、はい、僕たちありますので、はい、そっちで見ていただきたいなと、
はい
はい
はい、
我々のホームページの下にも一応リンクを貼らさせていただいて
ありがとうございます。
もう
このバシライナーのホームページの右側にも、
はい、ありがとうございます。
相互リンク
相互リンクさせてもらっておりました。ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
またそちらから、
はい、
ぜひ出ていただけ
ませんよろしくお願いします。
あと CD なんかも
そうですね。
ね、
はい、
CD が
CD がね、オリジナル曲4曲入りの CD、
はい、
1000円で発売中でございますので、
ぜひとも
ぜひと。
よろしくお願いします、
はい、収録されてる曲は言っていただいて、
ね、曲自体はですね浅田優太
先ほどやっていただいた
浅田優太と、はい、安国翔平が作詞作曲のいつまでも、
はい、エンディングテーマの
そうですね、
はい、
ギターアレンジバージョンのねあの沖縄の代表民謡ティンサグの花、
はい、
ちょっとこれバラードでね
です、うん、あとあの沖縄関係ないんですけど、あの賑やかな憧れのハワイ航路というのがね、
よく見ていつもライブで盛り上がる
ので、はい、はい、ますので、はい、ね、皆さんお手に取って、楽しんでもらえたらなと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、
あのホームページの方からあの販売をしておりますので、よろしくお願いします、はい、
ぜひどうも、
はい、
ね、お願いいたします。
ということで、楽しい時間はあっという間と、
ね、
いうことでございますので、ね、はい、またまた、バシラインさんとも、今後とも、いろいろ、お付き合いを、長いことしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
よろしく
お願いします。ありがとうございます。ます、
あ、次は僕が今度ギター抱えて出てくるから。4本目で。
4本目。4本目のギターが。
はい、クラムしてます
、はい、お茶の水一緒に行きましょう。
行ったらあかん言われた
から。大丈夫、ミュージシャンじゃないから。
せやった
、はい、
はい、ということでね、
はい、
はい、じゃあ
締めていきたいと思いますね、はい、
じゃあ、番組のね感想とか、バシラインさんのラブレターなんかも
お待ち
してますので、メールの方にね、メールアドレスは、はい、負けられないぜ @gmail.com です。負けられないぜ @gmail.com、 こちらまでお待ちしてます、
はい、
あとはツイッターもね、
はい、
我々やってます、絶対に負けられないポッドキャストでやってますので、まあ、ぜひぜひフォローなんかもやっていただいて、たまに生放送もやってますので、
はい、
その時もフォローしていただければ
ツイキャスでね、
わかる、
はい、
まあ、ハッシュタグは何かつけるんですか。
ハッシュタグは、いい振りが、
ハッシュタグありがとうございます。
絶負けです。昼間、ね、ひらがなで、絶負け。
はい。つぶやいていただけると、まあ、ありがたいなと。
そうですね。
ということで、
まあ、いろんなお話ね、また、皆さんのお便りお待ちしてますと。
お待ちしております。
ということで、
はい。
今日は、スペシャルですけど、
はい。
もらいたいなと。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつもの、はい、締め台詞を。
やつ、いつものやつを。
巻き込んで申し訳ございませんが。
はい。はい、はい、はい。じゃあ、
それではお願いします。
お願いします。はい。
負けられないぜ。絶対に諦めきれないの。アホやから締め
締め。
そこ噛んなかった。
噛むんかい。
じゃあ皆さん、またお楽しみに、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。